Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
はい、すいません、トイックブリッジレディオです。コンピューターがやばい状態でして、放送用のコンピューターは大丈夫なんですけど、メインの方のコンピューターが、なんだろうな、これウイルスなのかな。ですね、勝手になんだインターネットエクスプローラーとかつないじゃって、トップページというか、インターネットエクスプローラーつなぐと Yahoo のページに飛ぶように私設定してあるんですけど、 Yahoo がボンボンボンボン開いちゃってちょっと怖いんで、メインの方はネットとの接続を切ってあるから大丈夫だと思うんですけど、ちょっとこれないと困るんですよね。すいません、でも放送用の予備のがあるんで、こちらは、大丈夫です。はい、今41人の方に聞いていただいております。では早速いきましょうかね。Any Questions July 5th の放送です。では2番のトイックドランカーさんのご質問に、答えます。トイックドランカーさん、ストーンズありがとうございます。ところで先生は単語カードを作ったことがありますか？知らなかった単語をノートにまとめたりしていますか？よかったらブログにノートやカードの画像をアップしてください。よろしくお願いします。ですね、イギリスにいた時、英語学校に通ってた時、ノート作ってましたね。カードはやってなかったです。毎日新聞を1時間ぐらい読んで、The Independent というイギリスの新聞が好きで、いつもの図書館行って1時間ぐらい読んでたんですけど、でそれ読んでる最中って辞書引くのなんていうか煩わしいじゃないですか。なのでそこに出てきたわからない単語を 紙にメモする、ただバーって書いていく、で1時間でだいたい30個とか40個とかぐらいかな、だいたい多分30個ぐらい、分からない単語出てくるんですけど、で1時間終わって新聞読み終わったら、そのバーって書き出したやつを AA 辞典で調べて、その単語をまず書いて下に AA 辞典定義を書く。で A 辞典見ると意味、一つの単語で違う意味で使われてるのとかあるじゃないですか。でそれどれか迷った場合はその記事に戻って、ここではこういう意味だったなっていうので、書いていくっていうノートを作ってました。でもまあそれ結構作りっぱなしで復習ってあんまりしてなかったですね。1週間に1回ぐらいまとめて、あ今週こんなにやったんだなってパラパラめくるぐらいですかね。ただそれやってていいなと思ったのは、何か急に、あそういえばあの記事であの単語を調べたなっていうのを、あれなんだっけな、調べたっていうのは覚えてる。で、ああいう意味のこういう意味の単語だったなっていうのは覚えてる。でもそれがなんていう語だったかはっきり思い出せないなんていう状況に、陥った場合に、そのノートを見て、あそうこの単語だっていうふうに、思い出すとか、あとは新聞読んでる時この単語意味わかんないって言って書き出したんですけど、でそれをAA 辞典で調べてる最中、 AA 辞典の定義を見てる最中、あれこれって前も調べたじゃん、どこだっけ、3日前にも同じ単語出てたっていう風に気がついくっていうことはよくありましたね。でそれノート、そのノートはですね、実家の物置の中に行けば多分捨てないで取ってあるんですけど、今すいません手元にないので画像はアップルできません。よろしいでしょうか。 3番ケントさん、最近年を取ったのか分かりませんがトイックを受験しているとリスニングでも聞いてるときは理解していても答えるときは覚えていなかったり、リーディングでは読んでるときは理解していても答えるときははて何だったかなと思うことがあります。そろそろ反射神経も鈍ってきたのでトイック引退の潮時でしょうか。また一学習者としての意見ですが、その人にとって点の取りやすい回と取りにくい回があるように感じます。あといろいろなところで答え合わせが行われることでテストの公正性や信頼性が損なわれつつあると思います。問題の再利用があるため、これらに関して先生はどう思われますか。はい、ですね、まずはじめ年を取ってきたとおっしゃっていますけれども、ケントさんはいくつぐらいなんでしょうかね。私は来月で41なんですけど、一番初めにトイック受けたのって30の時で、その時に比べて今の方が感覚とか、まあ、慣れたっていうのがあるんで今のがより分かります。まだこれから先60、70、80とかになってくるとわからないですけれども、多分まだ40、50ぐらいでしたら、大丈夫なような気がするんですけれどもね。結構あの年齢って本人の気持ち次第のところがあるんで、40、50ぐらいでもあもう年だからダメって思ってしまうと本当にダメになっちゃうっていうのがあるので、まだまだ若いやつにらには負けられんっていうふうに思ってやってると、衰えないっていう気持ちの面ってすごく大事だと思います。聞いてるときは理解しても答えるとき覚えてなかったり、ありますよね。この間のテストでちょっと試したことがあるんですけれども、呼吸法、呼吸を整える、まあ、深い呼吸をする、丹田式呼吸っていうんですか、鼻から息を吸ってで吸ってって酸素が脳に入っていくようなイメージで、それで脳のてっぺんから体の中心を取ってでお腹の下に落ちていくイメージで、丹田までへその下の丹田まで下げていくイメージで深い呼吸で、行けるとこまで行ったら吐くっていうのを意識してやってたんですけども、そのやり方だと忘れなかったですね。なんかそういう呼吸法とかで何でしょうね、脳とあと心理的なものっていうのもあると思うんですけど、心理的っていうのかな、なんか集中力かなって結構そういうふうにコントロールすることできると思うんで、ちょっと試してみてください。リーディングの場合は答えるときはて何だったっけなって思っても戻れるからいいですよね。リスニングの場合は流れてしまうとそれで終わりです。なんでリーディングはそれほどはて何だっけな、でもあそこら辺に書いてあったなって分かってればそこ戻れるじゃないですか。なんでリスニングほどリーディングは何て言いますか、覚えていないということがマイナスにはならないと言いますか、挽回がつき、挽回することができますね。はい、とっつきにくい回ととっつきにくい回ありますよね。でもどうなんだろう、回によって難しい優しいパートごとにあって、この間のトイックなんか私はパート6が難しかったですね。普通パート6ってスイスイ解けるんですけど、 この間の日曜日のテストは2問そこでもう止まっちゃって2分も3分もあれどっちなんだろうってすごい悩む。両方、うん、両方、あ、一つは時制か、一つは時制、プルーブが未来形なのか現在完了なのか過去形なのかで、あとあれ複数単数も絡んでたかな。 Your knowledge and experience has proven か will prove to be invaluable、そんな文だと思うんですけれども、 prove って証明されたっていう意味なんで、未来形として使うのってなんかあまり見たことないんですごい違和感があったんですが、 has proven だと your knowledge and experience、 でも knowledge で2つあるからおかしいなと思って、でも knowledge and experience でセットで1つのものって見た場合、それは単数扱いにすることができるから has proven でもいいのかなと思ったり、でも待てよこの、それはあの手紙の一部だったんですけど、手紙で今コンサルタントの仕事をやってくださいって頼んでる手紙で、その人の knowledge and experience が invaluable かどうかっていうのはまだわからない、これから先を分かることだから未来形なのかな、あでもはずどこか他でその人がそういう知識とか経験あるっていうことが証明されてるからそれで頼んでるのかな、あじゃあ現在完了でいいのかなとかいろいろそういうのをですねごちゃごちゃごちゃごちゃ考えてて2分3分経ってしまって、うん、まあなんていうか悩んだ問題っていうかそこで止まってしまったんですけど、そういうのがある時とない時があるんで、まあ回によってあの取りにあの、まあ、やりやすい時とやりにくい時ありますよね。でもまあ回によって難易度自体も違って、それがあのただ単に難易度が高いっていうのであれば全員にとって難易度が高い、全員難しいじゃないですか。そういう回の時は正解率が低くてもあの得点はなんて言いますか高く出ますんで、そういう意味では得点に対する総合点に対する不利有利っていうのはないんですが、確かに問題の相性っていうのがあって、うん、それがたまたま個人的なものなのか、まあ、全体にとってこう あれは誰にとっても難しいよっていう問題なのかっていうのによっても違ってきます。で最後のポイント非常に面白いとこなんですが、まあ、答え合わせいろんなとこで行われてますよね。2チャンネルでもすごく丁寧にやってますし、まあ、私のラジオでもやってますし、まあ、TOEIC ブロガーの方のブログでもやっています。でそれがまあ未来これから先使われる問題の再利用であるっていうことがはあの確かにあります。それでそれによってその、まあ、ブログとか私のラジオですとか2チャンネル見た人が有利になるっていうのはあることはある。でもすごく微々たるものです。例えば昨日あこの間のテストで200問あって、そのうち答え合わせができてるのが、まあ、パート1なんかは結構揃ってたかな。パート2は揃わないですよね。パート3もああいう問題が出てああいう話の内容であの選択肢はっていうのは部分的にありますけど、まあ、そのうち分かってるのっていうのはちょこちょこですよね。パート5パート6は結構綺麗な形で残す。でパート7は、まあ、ああいう問題はあの問題はあれが答えみたいのは出ますけど、まあ、文章とか選択肢それほどきっちり言ってるわけじゃない。なんでまあ全体としたら5割ぐらいじゃないですか。でそのうちそれを見た人がこれから先受けるテストで同じ問題被るっていうの、うん、5問あればいい方ですよね。でその5問被ったとしてもそれをしっかり覚えているかどうかっていうのもありますよね。またその5問 被った問題はもうその人 そこで見なくても知ってる問題っていうのも結構あると思います。例えばこの間 Any Questions の番組で私の過去記事見て、昔こういうの出てこれまた出るかもしれませんって言って、 According to you よく出るんですよねっていう話して、この間の日曜日のテスト、私が受けたフォーム According to you また出たんですね。でも According to you って多分リスナーの方ほとんどの人知ってると思うんですよね。で、私のラジオを聞いて According to っていう言葉があるんだって初めて知った人っていうのは本当少ないと思います。一人いればいい方です。で、その人がテストを受けて According to ができたって言ったら、それでまあその答え合わせサイトによったプラスがあるんで、不公平って言えば不公平なんですけど、まあ、それは200問のうち1問で、まあ、何百人のうち1人が1問っていうことなんで、なんて言いますか、誤差の範囲ですよね。それって TOEIC やってる ETS で公表してる誤差っていうのがあって、リスニングリーディングともプラスマイナス25点は誤差の範囲、まあ、なんで総合点で50点プラスマイナス50点は誤差の範囲ですけれども、答え合わせサイトによって得た知識がテストで実際活かせるっていうのは本当誤差の範囲だと思います。そういった意味で不公平っていうのは誤差の中で吸収されるかなっていうのはっていうふうに私は思っています。もともと何て言いますか、再利用するっていうこと自体がそういう危険性は含んでいるんで、それはまあ ETS の方も織り込み済みなんじゃないですかね。昔韓国のサイトでは全問何て言いますか、答え合わせできるようなのになってましたからね。パート1は正解の選択肢全部、パート2は正しい応答の部分、パート3は会話はさすがに再生できないですけど質問と答え、パート4もそうですね、パート5は、まあ、キーになるところと選択肢全部、パート5、6、パート7はパッセージのタイプと質問と答えの選択肢全部、テストのもう終わった日の夕方出てたので、さすがにあのくらいやってあれを蓄積していくと本当に被る部分っていうのは多くなるんで、まあでも多くなるって言っても各回再利用の問題ってどのくらいですか、 10% くらいなので、まあまあ何て言いますか、誤差の範囲と思います。信頼性はまあ何でしょうね、マークテストの試験なんで、そういった誤差を含むっていうのはしょうがないんで、そういった意味で信頼性が低いっていう面はあると思います。例えばスピーキングの試験とかライティングの試験、プロダクティブなスキルを測る試験であれば、そういう誤差っていうのはなくなるんで、自分が書けなきゃ何もできないですよね、喋れなきゃ何もできないっていう試験の方がもちろん信頼性は高いです。なんで、まあ、信頼性自体が損なわれつつあるというよりも、もともと他の試験、なんて言いますか、スピーキングとかライティングが入っている試験に比べて英語力を測るっていう意味での信頼性はもともと TOEIC は低いと思います。はい、よろしいでしょうか。4番、アクアさん、ちょっと待ってください。21番、2チャンネルさん、ブラクラにやられたんですね、ご愁傷様。あ、ブラクラっていうのがあるんですか。ブラクラどうすればいいんだろう。ブラクラ知らんやつはここ見ろ。 ありがとうございます助かります。どうやればいいのかな。アングラのエロサイト、いや昨日見てないです、エロサイトは。 昨日は肉欲企画のラジオを聞きながらメール書いたりして、あ、一個ね、ちょっと変なとこにメール送ったんだな、あれがいけなかったのかな。で、私のあのブログにインドの人からあの書き込みがあって、あの管理者だけに見えるっていうあれで、でなんかインドでこれから TOEIC を導入するみたいな感じで、でその人自身ブログを TOEIC のブログをインドで最近始めて、でまだ始めたばっかなんですけど、それにコントリビュートする人を募っていて、たまたま私昨日書いた記事が英語で書いたんで見つけてくれたんだと思うんですけれども、その方にメールは書きましたけどね。それってでもメール書いてウイルスって送ってくるのかな、どうなのかな。昨日はでも夜は結構肉欲ラジオやってたんで、ラジオを聞きつつ肉欲ラジオの掲示板開けつつ、自分のブログトイックブリッツブログに書き込みしてくれた方への返信しつつ、メールチェックしつつっていう感じで、うん、なんか忙しくやってて、で夜切って朝起きたらそんな状態だったんですけどね。なんだろう、今のこのサイトに分かるのかな、楽しみ仕方、ブラクラ、もしあこのサイトに行けば分かるのかな、対処法どうすれば治りますよっていうのを情報いただけると非常に嬉しいです。パソコンにつながらないと何もできないとなってしまいますからね。まあ一応予備のあって、今放送用に使ってるのはあるんですけども、ウイルス関係詳しい方、情報をもしありましたらよろしくお願いします。4番アクアさん、いつも楽しみに拝聴しております。5年前に TOEIC を受験した時、キムポンを使っていたのですが、その中に受験前日のアルコールは厳禁のようなことが書いてあったと記憶しております。結局いつも通りビールを1本飲んで、翌日受けたのですが、先生は試験前日はどうなされていますか。まあ、ビール1本ぐらいだったらいいんじゃないですかね。結構それで落ち着いて寝れると思いますので、私は普通は飲まないです。お酒は好きなんですけど、一人で家で飲むっていうことはほとんどないんで、試験前日は飲まないですね。なるべく早寝早起きしようと思ってるんですけど、でもどうしても1時とか1時半になっちゃうのかな、いろいろ忙しくて遅くなってしまうんですが、まあ、テストって体調大事なんで、体調を整えるっていうことは気にしています。一回土曜日飲み会があって、飲んだ次の日受け行ったことありますけれども、やっぱりあんまり調子良くないですよね。あんまり飲みすぎると、まあ、軽くビール1本ぐらいで、なんていうんですか、ぐっすり眠れるような感じでしたら大丈夫だと思うんですけど、次の日酒が残るっていうような飲み方は控えた方がいいと思います。はい、5番マンさん、こんにちは、いつもありがとうございます。オフ会は残念ながら参加資格を満たさないため今回は見送ります。さて、先日の The Mutant Monster Beach Party Vol. 2の中でお話しされていた先読みをしない回答法について詳しくお話しいただけないでしょうか。私はどちらかというと耳から英語に入ったタイプで、TOEIC レベルの英語であればナレーションに続いて休館長のように言うことができます。シャドーイングっていうやつでしょうか。 BBC やオーストラリア2GB 等のプレゼンターの喋っているのも内容によりますが、だいたい休館調できると思います。 ジョナサン・ロスにもチャレンジするのですが、さすがにきついです。さて、5月のテストでは先読みをしてリスニング455点取れたのですが、6月テストでは先読みのペースが崩れうまくいかなかったように感じています。パート2は手応えがあったので余計ショックがでかいです。先読みすることに必死で聞いていれば勝手に入ってくる情報なのに、文字を追っかけている間に聞き逃してしまっている感じです。もう一つ、トーイックでハイスコアやある一定のスコアを就職や業務のために取ることが私の目的ではないので、英語を身につけるという観点から見て先読みというのは少し不自然かなと感じます。トーイックを普通の目的で使う人はバンバンテクを克服して目標点に少しでも早く到達しようとすることは悪いことだと思いません。このために攻略本マーケットも存在しているのでしょうし、ニーズがあるのだと思います。一方、自然な英語を自然な形で身につけられている先生の先日の先読みなしでの受験方法に対するコメントなどはとても感銘を受けるものでした。7月のテストは先読みなしでチャレンジしようと思い練習を始めました。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、いい質問ですね。この先読みしないやり方すごい良かったんで、詳しくブログに書きたいなと思ってるんですけど、いかんせん時間がなくて、すいません、今できてない状態なんですけれども、ですね、先読みしないのはいいですよ。何がいいかっていっぱいあるんですが、なんだろうな、一番いいのは落ち着いて聞けることかな。マーさんおっしゃるように先読みしなきゃいけないと思うと、先読みすることで必死で聞いていれば勝手に入ってくる情報なのに、文字を追っかけた間に聞き逃してしまっているっていうのは書いてありますけれども、まさにそういうことあります。それとあと同時に、ですね、私が感じたのは、先読みするってすごい忙しいじゃないですか。会話が始まる前に質問読まなきゃいけない、すごい追われた状態なんですね。ああ、早くしなきゃ早くしなきゃ、会話が始まっちゃう始まっちゃう、急がなきゃって、なんかすごい慌てた状態なんで、心が落ち着かない。落ち着かないと集中できないですよね。そこがすごい大きいなと思いました。で、先読みしないでじゃあ何やってたんだって思うと思うんですけれども、私がやってたのは神経統一目をつぶって、さっき言ってた丹田呼吸、目をつぶって、で鼻から息を吸って頭のてっぺんまで入れて、それを丹田まで、体の中心を通って丹田まで落として、ちょっと溜めて吐くっていう、っていうのをやっていました。そうすると、なんていうか、頭が冴えるっていうか、そうですね、耳の感覚が、聴力が鋭くなるっていうか、そこに神経がいく、目つぶってるんでっていうのがあります。で、もう一ついいのは、その心が落ち着くっていうのにプラスして、もう一ついいのは、先読みしないときってディレクション流れてるから、ディレクション聞くんですね。 In this part of the test you will hear conversation between two people とかなんとか言いますよね。で、部分を聞く。で、部分、そのなんて言いますか、音声が流れてきたらそれを耳で追うんだっていう条件付け、なんていうか、自分をコンディショニングできる、音声が出てきたらそれが、なんていうか、耳がそれに食らいついていく、吸いついていく、そういう状態を作り出すことができるんですね。で、ディレクションの部分って 100% 理解できるじゃないですか。多分これはあの初級者の人でもそうだと思うんですけれども、ディレクションって例えばパート1、2、3ってそれぞれのパートでこういうパートでこういうことをやるんですよっていう説明なんで、皆さんテストを受ける前にテスト形式ってどういうものか知ってますよね。なんでディレクションの内容って 100% 理解できるんですね。で、音声が流れてきた、耳がそれに向かう、なんていうか神経がその音声に向かう、でそれで流れてきている音声が 100% 理解できる。で 100% 理解できるから、あ、俺って英語できるんだ、聞いて理解できるんだ、全部分かっちゃうっていう非常にポジティブなムードでリスニングの本番に向かえる。これ精神的な面ですごいプラスだと思いました。で、先読みの方法がいけない理由は、私がそれをやってる間に先読みする人は先読みするんで問題読むのに忙しいじゃないですか。で、問題読むのに忙しいっていう時はディレクション流れてきてる音声を無視してる、シャットアウトしてる、耳を塞いで聞こえないようにしてる、まあ耳手で塞いでないですけれども、なんていうか脳内で流れてる音をシャットアウトしてる状態で他のことやってる。で、その状態、音声流れてきた、耳が拒否する、流れてきた耳が拒否するっていうのをやっていて、で本番始まった、あ、拒否解除、じゃあ今から入れてくださいって急にそこでスイッチ入れ替えようとしても多分うまくいかないと思います。で、今回聞き取り、先読みをしないことで聞き取りの精度がいつもの 1.5 倍ぐらい上がったように自分では感じるんですが、それの大きな理由はそこだと思いますね。で、先読みしないと情報を忘れちゃうんじゃないか、細かい情報を必要なのを聞き逃してしまうんじゃないかっていう意見があると思うんですけれども、まあ、常野さんなんかにも昨日メールでそういうのをもらってうんと思ったんですけど、そういうのないですいや、 やる前はそういうのあるかなと思ったんですけど実際ないです。あの TOEIC のリスニングって記憶力を試す試験じゃないんですね。リスニング力を試す試験です。なんでもし仮に記憶できてないから解けない、まあ何て言いますか、記憶することがその問題を解くことのすごい重要になるような問題、要するに細かいちょっとした情報を覚えてなきゃいけない、紛らわしい選択肢がいっぱいあってどれがどれかっていうのを覚えていかなきゃいけないっていう問題はいい問題じゃない、それは記憶力を試してるから、リスニング力を試してるんじゃないから悪い問題、そういうのは出題するべきじゃない。で、仮にそういうのが出てきたとしてそんなのは解けなくてもいいっていう心構えで受けたんですけど、そういう問題なかったです。なんでもうそういう意味ではトイックいい試験なのかなと思ったんですけど、細かいとこを覚えていないと解けないような問題ってないです。なんで、まあ、今まで私が攻略法でいろんなとこで先読みした方がいいですよって言ってたこととすごいまるっきり逆のことになってしまって、今まで正解直線とかその他の本で攻略法、私の場合で攻略法を学んだ方に非常に申し訳ないんですけれども、攻略法、あの先読みの利点ですね、あの今回のでだいぶ崩れましたね。あの先読みすることいい点2つあるって私いつも言ってたんですけど、まあ、1つは聞く時のフォーカスが絞れてその情報だけ覚えてればいいんで記憶力にかかる負担が少なくてです。2つ目、質問からこれから流れてくる情報を予想できる、あのなんていうか手がかりが得られるんで心構えができてるんで聞いた時理解しやすいっていうのを挙げていましたけれども、そんなことないですね。そんなことないっていうのか、それは問題を解くときにあまりなんか関係のないことでした。で、先読みのってすごい追われてるんで忙しくて慌ただしくてすごい疲れるんですけど、 先読みしないとですね、適度に休憩も入って、全然疲れなかったです。どういうふうにやってたかっていうと、まあ先読みしないんで、ディレクション流れてる間は目つぶってディレクション聞いてる、で呼吸を整えてる。でクエスチョン142-143 refer to the following conversation って流れてきて、まだ目つぶってる。で会話が始まりますよね。まだ目つぶってます。で目つぶってて何をやったか、その間何をやってたかって、2つやったことがあるんですけど、1つは先ほどの丹田呼吸を、深い呼吸をすることを心がけた。それが集中力アップに非常に良かったと思います。であともう一つは、その今会話から流れてきてる情報をもとに、会話の状況を頭の中に思い描く。例えばこの間のテストで、私フォームは12の方だったんですけど、なんか道を Excuse me, where is the nearest bank? Oh, this is around the corner. Oh, but you have must hurry. It closes in 30 minutes みたいな会話あったんですけど、そういうのもですね、道が浮かんできて聞いている、で道の、あっちにあるみたいなのを言っている2人の登場人物、それを頭の中に描くっていうことをやってましたね。それが、さっきもうちょっと後の方で記憶に留めておく方法っていうのに関する質問、マーさんかジョン・ローソンなさってたと思うんですけれども、関係あ、それにちょっと関係しますけれども、頭の中で会話の状況をビジュアル化するっていうことをしていました。でそれをやってると驚くぐらい覚えてます。というか質問に対する答えを、得るのに十分すぎる情報、残ってます。なんで、大丈夫なんだって思って聞くっていうのも必要だと思うんですよね。先読みするっていうこと、なんていうか先読みするっていうこと自体、忘れちゃうといけないから先読みするっていうのがあるじゃないですか。なんで忘れないようにしなきゃしなきゃしなきゃ、覚えてなきゃっていう、非常に何て言いますか、精神的に何て言うかプレッシャーがかかった状態ですけど、先読みしない状況っていうのは本当に音声が流れてくる、それを理解するっていう、その一点に集中できますので、よく聞けます。で会話が流れてきますよね。会話を聞いて目つぶって頭の中でイメージしながら、呼吸を整えながら聞いてる。で会話が終わる。そうすると No.41 What does the man want to do? っていう風に流れますよね。その No.41 って言った時に目を開けて、What does man want to do? っていうのを音と一緒に読みます。で音と一緒に読むことで、なんていうか、その質問の意味が非常に抑えやすくなるっていうのがあって、でそれから選択肢で答えを選ぶ。大概、それはそれにかかる時間っていうのは英語のレベルによると思うんですけれども、私の場合は2秒か3秒で大概の問題解きました。中にはちょっと時間悩んで時間かかるのもありますけれども、平均2秒か3秒で解けました。で、英語のレベルによってそれ5秒とか6秒とか7秒とか8秒とかかかる人いると思うんですけれども、8秒って結構長いですよ。質問読んで選択肢選んでマーク塗るのに十分な時間だと思います。で私はそこを大体 2,3 秒で終わって5秒ぐらい余ってしまったんで、一問終わるとまたそこで目を閉じて呼吸を整える。でそれってなんか時間無駄にしてるような、無駄にしてるっていう風に感じる人もいるかと思うんですが、実はそうじゃなくて、それがいい休みになってる。トイックって2時間長丁場じゃないですか。でそこをちょっと5秒でもそこで目をつぶって呼吸を整える時間があるっていうのは、 脳を休めることになって集中力が後半まで長く続くっていうのに非常に役に立ったと思います。で目つぶって呼吸整えていて Question number 42 Where does blah 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 って言ったらまたそこで目を開けて、質問を読んで選ぶで次の質問が読み上げられるまで、また目そこで目を閉じるっていうのを繰り返してやってましたね、はい。でマーさんおっしゃっていた、トイックでハイスコアやある一定のスコアを就職や業務上のため取ることが、マンさんおっしゃってるのは攻略法のニーズがあるっていう話ですけれども私が感じたのは、攻略法ってパッと目役に立ちそうじゃないですか。質問先に読んどくといいんだよ、これこれこういう理由で、ああそうかそうか質問読んどくといいんだっていうふうに感じますよね、良さそうに書いてあるから。でも実はそれって違うかもしれないって疑ってみるのも一理あるかもしれません。私今まで先読み進める派で自分でもいつも先読みして先読みいいですよって言ってたんですけど今回、前回の試験受けたとかあれ先読みすることでマイナス面もあるなっていうのを気がついて、今は先読みしない方がいいんじゃないかな、少なくとも私の場合は先読みしない方が、全然いいです、他の方も先読みしない方が先読みするよりも正解率が上がるっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思って、性格的なものもあります。例えば同時に同じことがたくさんできる人、昨日私もラジオ聞きながらコメント書きつつ読みつつ書きつつってやってましたけど、私結構苦手なんですね、同じことを同時でやるっていうのは。どうもなんか上の空になってダメ、例えばテレビ見ながらご飯食べる、私好きじゃないんですよね。テレビ見ながら、テレビない、テレビ元々見ないんで今ないんですけど、例えばテレビ見ながらご飯食べてると本来感じることのできる食事の味が感じられなくなってしまう、テレビ消して食べた方がもっと美味しく食べられるっていうあると思うので、先読みして答え、その答え出てくるかな、どこに出てくるかなっていうのに意識が向いちゃってることで肝心のリスニングの方がおろそかになってるっていうのあると思います。でその同じことを同時にうまくこなせる人はそれの割合が多分少ないんだと思いますけれども、人によって一つのことに集中してやんないと他のそのことがうまくできない、二つ同時にやったら両方ともダメになってしまうっていう人もいらっしゃいますよね。そういう人は先読みは絶対やめた方がいいですよね、なので先読みをすることのマイナス点っていうのもたくさんあるっていうこと、感じましたね。そんなところでよろしいでしょうか。来週あたりブログに今言ったような内容のことをまとめたいと思います。でちょっとね正解直線も改定しなきゃなと思って実は先週出版社の編集者の人に今私が話したと同じようなこと言って、ちょっと正解直線改定しないとダメですよっていう話をしてたんで、秋ぐらいに、ちょうど出版社の方でもあれって正解直線今大きい版でそれちっちゃくしたいっていうような話もあったんで、もしかすると 実現するかもしれません。まあ、このラジオ聞いてくださってる方々は、ブログも多分見てくださってると思うんで、その辺の情報は常にブログを通して出していくつもりです。6番、ジョン・ドーさん。神崎さん、こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。唐突でありますが、5番マーさんの意見に賛成です。私も5番マーさんの意見にすごく賛成です。例えば昇進のため差し迫った海外赴任のためなど、理由はともかく TOEIC で高いスコアを取る目的であれば、いわゆるテクニックはとても有効だと思いますし、そのための勉強も否定はしません。あ、ちょっといいですか。確かにそういう考え方あるんですが、私が感じたのは、昇進とか差し迫った海外赴任のために TOEIC の点が必要な人であっても、先読みしないやり方の方がいいかな。テクニックってなんか裏技っぽいこと書いてあると、あ、これやるとなんか点取れそうじゃんっていうのを気するんですが、実はそれってそうでもないんじゃないかなっていうのを非常に感じました。まあ、先読みなんかそうなんですけど、先読みこれこれこういうとこ、こういうことでいいですっていうのを書いてあると、ああそうか、いいんだ、先読みしなきゃ。でも実は先読みやることで一番大事なこと、一番大事なことっていうのは聞いて理解する。パート3だったら会話を聞いて理解する、パート4だったらトークを聞いて理解するっていう部分がおろそかになってしまうんで、それって実はテクニックを使って正解率上げてるように感じているけど、本当に上がってるのかな。もしかしてそれテクニックを使ってることで本来取れてるとこ取れてないっていうのもあるんじゃないかなっていう気しますね。ちょっとそれ証明の しようがないんですが、感覚的にそういうのがあるんじゃないかなっていうのを感じました。続きます。しかしそうではなく、英語全体の力をつけることがもう基本であって、 TOEIC は日頃の勉強の成果を確認する手段、または目標スコアを設定することでそれに向けて努力するという指針として利用する場合には話は違ってくると思います。確かにそうですよね。日常の会話の中では事前に選択肢が用意されているわけではありませんよね。流れに沿って理解していくのが普通ですから、先読みは不自然と言わざるを得ません。話の展開を予測する力は必要かもしれませんが、まさに同意します。先読みは不自然ですよね。で、ETS が作ってるテストで TOEIC の他に TOEFL も作ってますけど、 TOEFL コンピューターの試験なので先読みできません。会話が聞いた後、コンピュータースクリーン上に質問が出るというやり方になってます。で、TOEIC も本来そうあるべきで、で、なんていうか、会話を聞いてそれが理解できたかできてないかを試す質問があるべきで、細かい詳細を記憶できてたかどうかっていう、なんて言いますか、記憶力のテスト、スパイ養成してるわけじゃないんで、細かい情報を瞬時に全部確実に暗記するっていうのを試してるわけじゃないですよね。なんで、すいません、ジョン・ドーさんは日常のことを言ってますけど、テストとしてのなんて言いますか、有効性を考えた場合もそういう面があると思います。何をテストしてるのか、英語のリスニングテストしてる。だから流れてきた会話を聞いてそれが理解できていれば解けるっていうのが本来の姿で、で、私が試した結果そういうふうに TOEIC できてるなというふうに思いました。で、そうですね、確かに普段日常生活で起こらないようなことをやるのって不自然なので、あまり意味はないですよね。で、もちろん TOEIC を目指して勉強するのは目標になって非常にいいことで、なんていうかモチベーションを保つために非常に有効なことだと思います。でもそれやるときに それを知ってて、まあ、トーイックではそういうことはあるけど、トーイックを一歩離れたら何の役にも立たないことって、何も立たないようなテクニックって覚えるのすごい無駄だと思います。例えばパート2で、パート2の初めの質問に出てきた語が選択肢の中で繰り返されたら、それは不正解だから選ぶなっていう、確かに事実としてあります。でもそれを使って解こうとすると、初めの質問で出てきた語が選択肢の中で繰り返されているかどうかっていうのに神経がいってしまって、本来の目的である流れてきた英文を理解する、英語を理解するっていうところにからそこの部分から外れてしまいますよね。ピントが外れてしまいますよね。それって良くないことだと思います。なのでまあそういう事実は確かにあるんですけれども、それを使って問題解くのってどうかなっていう、質問の中に初めの質問に出てきた句が繰り返されたらそれは不正解だっていうのって、トイックを一歩出たら無意味なことじゃないですか。なんかそういうのって一生懸命やることじゃないなっていう気はします。英語を聞いて理解する訓練っていうのも大事ですけれども、結局トーイックは英語学習の絶対的な目的目標にするのか、はたまた英語学習を効果的に進める手段してとして利用するのかによって取り組み方も違ってくるのでしょうか。そうですね、まあ、仮にですね、英語学習トーイックの点を取ることだけが目的っていうような人であっても、先ほど言った先読みしないやり方って有効なんじゃないかな。なんでトイックを絶対的な目標にする人、トイックを英語学習を効果的に進める手段と利用する人、両方いて両方のグループの人にとって先読みしない方法、天馬メソッド、天馬さんが始めたんで天馬メソッドってこの間名前つけましたけども、天馬メソッドの方がいいんじゃないか。で、まあ、常野さんに言われたのは、それは先読みしない天馬メソッドがいいのはレベルが高い人だけで初心者はどうかなっていうことを常野さんは言ってたんですけど、私は初心者の人でもそう有効だと思います。なぜかって言ったら、さっき挙げたような理由、落ち着いて聞ける、で耳をチューニングをそこに合わすことができる、で適度に休みが入って解ける、っていうのはそれ英語のレベルに関係なく有効な方法だと思います。ちなみに私は後者の方で、 TOEIC はあくまで手段に過ぎないと思っています。だからスコア結果に一喜一憂するのはおかしいかなとも感じています。というものの、やはり少しでもスコアが上がっていれば嬉しいし、逆に下がっていればがっかりしてしまう気持ちは隠せません。まだ修行が足りません。そうですね、誤差プラスマイナス50あるんで、まあ、50プラスマイナス50の範囲だったら別にあんまり喜んだり悲しんだりすることないよって私も言ってますけど、確かに点が上がれば嬉しいですし、下がったら嫌な気持ちしますよね。それは私も分かります。前回の5月のトーイックは990点なんでやったーっていう感じだったんですけど、6月の試験は3月は990点だったんでやったっていう感じだったんですけど、5月は980点なんで、なんかねっていう気はしますね。確かに、まあ、それが人情だと思います。それがトーイックのある面、面白さでもあると思うんですけどね、数字としてはっきり出るんで、例えば英語力を伸ばすというのでやっていて、例えば英語のコミュニケーション能力を伸ばすのが目的だってやっていて、でそれを目標に向かってやっている、で英語のコミュニケーション能力上がったか下がったってかっていうのは はっきり分かんないですよね。なんかずっとやってるけど本当に上がってるのかなって思うとき、感じるとき、英会話中心にやってる方ってあると思うんですけれども、それ TOEIC の場合はそれがはっきりした数字で出るんで、それが TOEIC の良さでもあり悪いところでもあると思います。7番マーさん、6番のジョンドーさん、ジョンドー様、志が同じ方がいらっしゃってとても心強いです。私もスコアに一喜一憂してしまい精進が足りません。 TOEIC を日常の英語学習の指標として使うことは確かに有効だと思います。頻度費用等を考えても非常に手頃でうまく利用すれば効果があるように感じます。自分にとって TOEIC はちょうど今までの学習で抜けている領域、自分はどちらかというと口語会話が好きなので補完する意味があります。私は自分の目標スコアを達成したら軸足をスピーキングライティングに移していこうと思っています。IELTS やケンブリッジで。ああ、いいですね。ぜひケンブリッジ受けてください。 IELTS は私受けたことないんですけど、まあ、IELTS もリスニング、スピーキングとかライティングありますよね。ケンブリッジ英検の方が、まあ、試験自体長くて大変なんですけど、それだけ丁寧に見るので、おすすめです。IELTS は留学する人向けですよね。さて、先生に少し具体的にお伺いします。すいません、一度に質問しなくて、先読みをしない場合、パート 3,4 でトークの内容をどこか一時的にメモリしておく必要があります。この時先生は内容を同時通訳的に日本語にしてメモリしていますか、それとも英語のままですか。すごいいい質問ですね。私は日本語をできる限り排除してますっていうか、もう日本語を返さない日本語入ってくるとダメなんですよね。まあ、それが私が同じことを同時にやると両方あやふやになってしまうっていう性格にもよると思うんですけど、実は私通訳学校に通っていた時があって、 NHK の放送通訳になるための講座を取っていたんですけどね、まあ、それ通う前、放送通訳っていいな、ニュース BS で BBC とかニュース見てて、あ、これを訳すだけでお金もらう、そんないい仕事あるのっていうので入ったんですけど、ニュースですね、英語で聞いてるときは英語でそのまま理解できる。でもそれ日本語に直してみって言われたとき、日本語出てきません。で、日本語に訳さなきゃいけないっていうことで、日本語モードで英語のニュース聞いてると英語が理解できません。なんで私が感じるのは、英語を日本語、日本語を英語に変換するって非常に、なんて言いますか、負担になる、脳に負担がかかると思います。なので英語のままですね。まあ、先ほどお話ししたように入ってく、英語で入ってくる情報をビジュアル化する、視覚化するっていうことはしています。そのことで記憶によく残すことができる、っていうのはありますね。2番、日常会話で英語を使う場合、相手の喋った内容はやはり日本語にして理解していますか。全くしていません。日本語にしないことをお勧めします。通訳とか翻訳をやる方は常にこれって日本語で何て言うんだろうって意識する必要はあると思うんですけれども、そうじゃなくて英語を使うっていうのが目的の場合、英語力を伸ばすっていうのが目的の場合、日本語は邪魔になります。日本語をいかに排除するか、日本語を返さないでいかに理解できるかっていうのが英語力の上達のポイントだというふうに私は思ってるんで、日本語は排除してますね。入ってこないです。なんで英語で喋ってて急に日本語にスイッチしようとするとうまくできないですね、はい、で同じように日本語喋ってて急に英語にスイッチしようとするとうまくできません。3番、選択肢設問の内容は日本語に変換して内容を把握していらっしゃいますか。全く変換してないです。英語のままです。でその方がいいと思います。でそうだ、前田さんのブログ見たら、なんかパート2のやり方で、ちょっと前田さんのブログ行ってみましょうか。皆さん、私の トイックブリッツブロックのサンキューフォーボーティングで投票していただけると、人気ブログランキングのご投票ありがとうございます、ね、ページ行くんですけど、前田さんのトイック疑問100連発対広前田今11位なんで、ちょっと11時1行っていたら行って、パート2のやり方で、今疑問一番上のがスコアアップ実績4という記事で、その下が TOEIC 139回回答はここに発表しませんという記事で、その次の上級者がパート2を解けない理由というのが説明してあって、でパート2、意識が、飛んでしまって集中できない、でそういう時どうすればいいかっていう時のやり方で、ナンバー11 Why did you go to London?って言ったら、すかさずなんでロンドンに行ったんやと叫んでくださいとか、 No.12 Whose wallet is this? これ誰の財布や、全力で怒鳴ってくださいっていうふうに書いてありますけど、私これは日本語じゃなくて英語でやった方がいいんじゃないかなと思います。 Whose wallet is this? っていう質問が流れたら、 Whose wallet is this? って自分で繰り返す。で、 Whose wallet is this?No, my whose wallet is this? After 20, whose wallet this, Mr. ブラブラブラ。これ日本語に直して、これ誰の財布や、これ誰の財布や、これ誰の財布やって言ってると、英語多分入ってこないじゃないかな。前田さん入ってくるのかな。私だったら入ってこないですね。なんでこの各設問の前に。各選択肢の前に質問を繰り返すっていうのはいいと思うんですけど、これ日本語にしないで英語でやった方がいいと思うんですけど、前田さんいかがでしょうか。もし聞いてくださっていたらコメントいただければと思います。はい、あ、そうだ、ちょっと話飛びますけど、今人気ブログランキングの、9位のですね、英語試験検定ライフっていう、川広さんがやってるブログ、これ面白いですよ昨日川広さん肉食ラジオ聞いてくださっていて、前にそれコメント書いてくれたんで、昨日肉食ラジオ行ってたから、あ、肉食ラジオやってるって川広さんに知らせようと思ってこのブログ行ったら、神崎先生きっとお聞きになられているでしょうって書いてくださっていて聞いてたんで、それに対してコメントしたんですけどね、なんかこのブログ読んでいてほのぼのするというか、すごく肩の力を抜いた感じで書いていて、面白いブログです、でまあ英語学習のこと、また最近 TBR の記事が多いな TOEIC 受験記とかも書いてありますので、皆さんぜひ読んでください。でぜひワンポチをどうかお願いしますって書いてありますけど、ワンポチぜひお願いします。今このブログも10位以内入って今9位ですね。皆さんぜひ、川広さんの英語の試験検定ライフワンポチお願いします。今何票入ってるかな、今私ポチしたんですけどね、今470票なんで、皆さんが押してくだされば5位6位すぐ行くと思いますのでよろしかったらよろしくお願いします。はい、すいません、脇道それましたけども、まあそういう感じでですね、日本語は私は使わない主義、英語のみでやるのが、いいというふうに感じています。あ、まあ感じているというか、そういうやり方で英語主義でやっています。8番イングリッシュラーナーさん、神崎先生こんにちは。英作文の学習の仕方について質問です。現在私は書籍などを使って英語の学習をしています。主に TOEIC 対策です。 TOEIC の試験だけではなく、語彙力をつけるために英作文の学習をしたいと思っています。単語を使った方が 覚えられるのではないかなと思ったからです。しかし一人で勉強しているため英文を実際に書いたとしても添削してもらえたりすることがないため文法などが合ってるかどうかの確認ができません。そういう状態で英文を書いていってもできるようになるのかなと疑問に思います。独学で英作文の勉強をするいい方法があったら教えてください。なるほど。私の友人のアキさん、あの英文の添削サービスやってるんですけど、私のブログのサイドバーの下の方にリンクありますよね。その中で結構下の方なんですけど、下の方にあれ、アキさんのブログ、なんだっけな、タイトル、アッキー先生の無料英会話かな、アッキー先生の無料英会話センスアップ講座でいただけると、あ、時間か、ここじゃないか、あ、最近やってないのかな。リンク、アッキーズギャラリー、あ、すいません、前やってたんだけど、まあ、あのできればそうですよね、添削してくれる人がいたらいいんですけど、まあ、でもあのもちろん添削して間違いに気づくっていうのは有効なことですけれども、英作文の練習で一番大事なことって何かって言ったら書くってことなんですね。もう間違えてもいいからとにかく書くで、あのこういうこと言いたいんだけど言い方がわからない、これって変な英語かもしれないけど、まあ、とりあえずこれでいいかっていうふうに書いてしまう。で、英語を今度読んでる時同じような表現って出てくることってどっかであると思うんですね。まあ、なんで英語をたくさん読んでるのがいいんですが、あ、このあの時ああいうふうに言いたくて、ああいうことを言いたくて分からなかったけど、言い方分からなかったけど、こう言えばいいんだっていうのが気づくっていうことあると思います。それは、英語を書こうという努力をして、これってどういうふうに言うのかなって悩んだっていう経験があるから、同じようなことを言ってる文章に出てきたとき、反応して、あ、こういうふうに言うんだ。これ覚えとこう。で、今度こういうふうに言おうっていうことができると思います。なんで、そういう利点があるんで、まあ、仮に添削する人がいなかったとしても英語を書くっていうのはですね、あのプラスだと思います。あんまり間違いとか気にしないで好きなことを好きなように書くっていうのもいいんじゃないですかね。あとはそうですね、あのもしかしあのここを監視オブかなオンかなとかインかなオンかなとか、あ、昨日もそうだ、私も実は調べたんですけど、 This question appeared in the TOEIC か on the TOEIC かどっちかなと思って Google で調べて、まあ両方ありだったんですけどね、 in the TOEIC の方があのヒット数が多かったんで、確か昨日書いた記事には、in the TOEIC lastサンデーみたいなこと書いたんですけど、 Google 使ってそういう細かい、前置詞とか冠詞とかコロケーションとかそういうのはあの Google を使ってかなり検索できると思います。で、まあ、あのネイティブが使うようなの真似して使う、そうするのがですね、なんていうか英語マスターするのに一番いい、まあ、なんていうか英語を書く際にですね、非常に役に立つ方法だと思います。頑張ってください。 9番オルファさん、神崎先生こんにちは。以前前田先生のブログで新崎涼龍子先生と高橋百合子先生の本についての記事を読みました。その書き込みで神崎先生は10年ぐらい前通訳の勉強をされてたとのコメントを拝見しました。その時のエピソードなどあれば教えてください。また新崎先生と高橋先生の共著眠った英語を呼び覚ます DLS 英語学習の勧めと新崎先生の新著通訳席から世界が見えるは近所の図書館で借りてきて読みました。特に後者の本から新崎先生の通訳学校での生徒と向かい合う真摯な態度や放送通学という仕事の壮絶な現場の一端を垣間見ることができたような気がします。そうですね、新崎先生すごい厳しい方で一線で活躍している、日本で、トップの通訳ですよね。前田さんのブログのコメント欄にも書いたんですけどね、よく怒られてましたね。みんなそうなんですけど、クラス、あなたこんなの分かんなくて恥ずかしいと思わなきゃダメよみたいな感じで結構すいません分かりませんへへへとかヘラヘラしてるとピシャッと叱るっていうような感じの方ですか、方でした。すごいなと思って、かっこいいなと思って、でもなんかこの世界じゃ俺通用しないなと思って、NHK の通訳学校だったんですが1年通って辞めましたね。高橋百合子先生の方は通訳の練習する前の準備コースだったんで、そっちはなんていうか英語のクラスっていう感じで楽しかったですね。訳すっていうのを全然しないで、もう全部英語で、ニュース聞いてトランスクライブしたりサマリー書いたり、なんか自分でリサーチやってプレゼンを最後にやるとかそういうのもあったり、リポート書いたりっていう、なんていうかアドバンスイングリッシュのコース、ニュースを使って、その各ターンテーマがあるんですけど、その時はサウスイージアンエージアンエコノミーズエージアンエコノミーズなんかそんな感じかな。プロジェクトで私はカンボジアのこととか調べたりしてプレゼンやったりとかしたんですけどね、それは本当楽しかったですね。日本語一切使わないクラスでした。高橋百合子先生の日本語って私聞いたことないです。そのくらいかな。本はこの2冊は読んだことないですけれども、なんだっけな、新書で放送通訳という仕事かな、4人で協調で書いてらっしゃるのを読んだことあって、そうですね、通訳の壮絶な現場、書いてましたね。すごい大変な仕事ですよね、通訳って。ストレスも多いと思いますし、ちょっと向かないかな、私には向かないかなっていう気がして、はい、1年で諦めました。オルファさんは通訳ご興味があるんでしょうね。こういった本読んでらっしゃるってことは頑張ってください。10番8さん、そうだ、思い出した、通訳で思い出したんですけど、そうだ、その通訳学校行ってる時、通訳全然ダメだから自分でもっと家でやんなきゃダメだと思って、日本通訳協会から出しているカセットの教材8万ぐらいして、カセット何十本もあって、あれなんだろうな、1章から10章まで各章20本30本あるような本も冊子もそのぐらいついて1セット買ったんですけど、ほとんど使ってないのがあるんですけどね、どなたかいります？1万円ぐらいでどうでしょう多分1万円って送料で1万円になっちゃうと思うんですけど、送料を払っていただいたら、あとね、インタースクールからの通訳のためのリスニングの教材、あれは CD だっけな、カセットだっけな、そういうのを通訳椅子、学習セット一式、段ボール一箱分ぐらいを、 1万円でどうでしょうオルファさんいかがでしょうか。興味ある方は、このブログ のコメント欄にですね書き込みしていただけたらと思います。10番8さん、神崎先生こんにちは。先週の試験前に正解直線を購入して試験に臨みました。正解ナビで点数の高くない人は先読み3問欲張らないで2問にするという音声ファイルを聞いて、今まで3問とも先読みしていなくて気にしていたのを吹っ切ることができました。試験当日は3問目で音声に追いつかれたら急いで回答し、次の3問の先読みをするという流れでパート4を終わりまでつまずかずに続けることができました。今から点数を楽しみにしています。 ありがとうございます。さて、先読みをしないという流れになっているかもしれませんが、リスニングが300点から350点くらいの自分にとっては、先読みで男と女の人が登場する、何か議論しているところという情報は聞くターゲットがはっきりして聞きやすくなると思います。全部しっかりと聞こうとすると、ただ漠然と聞くのと同じ感じです。学習においても一部だけきちんと聞こうとすることが上級者以外は効果が上がるのでしょうか。しかしながら先読みをしない方が試験としても自然ですし、上級テクニックとしていつかできればいいなと思っています。そうですね、先読みした方が、先読みするやり方が合ってる人と合っていない人がいると思います。で、そうだ、八さんの今のこの質問で思い出したんですけど、先読みをするやり方だと、例えば初級学習者の方、3問やるのは無理だから2問に集中しろとか、1問に集中して2問は捨てろっていうやり方でやるしかないと思うんですね。ただそれって非常にリスクで、3問質問がついてる、その初めの2問に集中して3問目は捨てるっていうやり方、3問全部やろうとするよりもいいんですが、ただそれでもしかして不利な状況に陥ってるんじゃないかなっていう可能性があるのは、3問目が優しい問題だっていう可能性もありますよね。初めの2問は難しい問題で解けない問題で、3問目は優しい問題でも、それも初めから捨てちゃってるんで先読みしてないからやらないっていうのってもったいないじゃないですか。で、先読みしてないやり方だと、とりあえず聞くことに集中してる、で問題を見るのは読み上げられた時見る、でその8秒間でこれは解ける問題なのか解けない問題なのかっていうのを勝負するっていうことができるんで、それ会話が理解できていて、質問と選択肢が理解できてれば解けますし、まあ、その中のどれか欠けて したらは解けないで、まあ、もちろん問題が優しければ解けるでしょうし、解けるであるでしょうし、難しかったら解けないっていうのはありますけども、その時点で決められるんで、そっちの方がですね、優しい問題を捨ててしまうっていう無駄がないと思います。なので、初級者の人にもそういった面でのメリットはあると思いますね。もちろん八さんのおっしゃるように、これから聞く会話がどんなものかっていう情報があった方が聞き取りっていうのはしやすいんですけども、でもその情報って実は会話を聞いてる時に会話の中で結構出てくるもんなんで、質問を読むことで会話に関する情報を得られるっていう面もありますけど、それって実はそんなに大きくない、微々たるものなので、そこから得られるプラスと、まあ、先読みをすることで得られるそういうプラスと、先読みをすることで起こるマイナス面、それを天秤にかけた場合ですね、プラスマイナスでどっちの方が有利なのかなっていうことになってくると思います。で、私は今は先読みをしない方がプラスマイナス有利になる人が多いんじゃないかな。私自身は完全に先読みしない方がいいですし、 上級者、中級者、初級者関係なく性格によって先読み向かないっていう人は絶対いるでしょう、いるでしょうし、仮に先読みができるようなマルチタスクをこなせる人であっても、先読みしない方が、どうかな。まあ、ちょっと個人的にそれぞれあると思いますんで、もし八さん、そうですね、一回試してみるといいですね。模擬テストを使って先読みするやり方でやってみる。で、次の問題というか、まあ、一セットやってみる。で、次のセットは、先読みやらないやり方でやってみる。で、どっちの方がしっくりくるかなっていうのを試してみるといいと思います。で、自分に合ってる方で試験でやるのが、いいと思います。私も今までずっと先読みのいい点強調してたんで、もちろん先読みにいい点がある、プラスの面があるっていうのは知っています。でも、今まで気がつかなかったマイナスの面、それと先読みしないことのプラスの面をです。面に最近気がつきまして、それでプラスマイナスどうかなっていうのを考えたとき、先読みしない方がいいんじゃないかなっていうふうに今傾いてますね。はい。11番、東京都民さん、神崎先生おはようございます。今週はいろいろ時間があったので、神崎先生のブログにいろいろと書き込みさせてもらいました。ご返答ありがとうございました。The Economist の登録は今日早速したと思います。本当は昨日帰宅後にしようと思っていたら2日目でできませんでした。おまけに電車乗り過ごし。ああ、そうですか。それはお疲れ様でした。ところで私はまだ駆け出しの学習者でしかないので、このような二日酔いの状態だと英語で何かに接するのが本能的に抵抗を感じます。今朝も日課で衛星放送のニュースを副音声で聞いていたのですが、耳が悲鳴を上げて主音声に戻しました。それでもウーボだけはゆちんと気合でやりました。ウーボは習慣化してしまったので毎日やらないと体がうずうずするようになってしまいました。責任取ってください。ありがとうございます。非常にいいことだと思います。神崎先生は二日酔いとか体調が優れない場合、英語に接するのが嫌になったりしませんか？ないですね。英語に接するのが嫌だっていう感覚は、ないですね。まあ、何かに、なんで、二日酔いだと、まあ、英語、日本語を問わず、なんか複雑なの読んだりするのは嫌だっていうのはありますけれども、それは別に英語だから嫌だ。英語は嫌だけど、日本語だったらいいっていうことはないですね。はい。二日酔いで、なんか、とか、風邪ひいてるとき、なんていうか、密度の濃い文章を読むのは嫌だっていうのはありますけど、それ別に英語だから日本語だからって言って変わるわけではないですね。あれ、追伸13日楽しみにしています。しかし松山さやさん企画上手ですね。早解き競争頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、松山さんいろいろ企画考えてくださって、非常に面白いアイデアあるんで、13日オフ会来れる方はぜひ、いらしてください。まだ募集してますんで。あ、まあ、ただブログやってる方じゃないとダメなんですけど、あ、そうだ、新東京都民さんブログやってらっしゃるんですか？ちょっとブログの、何のブログか私知らないんで、あれ、ブログアドレスコメント欄とか残してくださってないんですよね。もしよろしかったらブログのアドレス教えてください。チェックします。あれ、今日は繋がらないです。あ、パソコンの調子が悪いんですね。それまでバナナ食べてます。そうなんですよ。パソコン、やばいですね。あ、13番、2チャンネラーさん、早解き競争はですね、まさまささんの、トイック制服日記っていうブログで、オフ会をやるんですけれども、そのオフ会の中の企画として、私と、トサケンさんっていう990点ホルダーの方と、ハマーさん980点とか70点とか、まあ、 990点と変わらない実力の方と私の3人でパート5の問題を用意どんで解いて誰が一番早く正確に解けるかというのを競うという企画があって、それのことです。もしよろしければ、トイック制服日記はですね、私のブログの、リンクの中に下の方、サイドバー下の方のリンク結構いっぱい貼ってあるんですけど、その中ほどにありますので、もしよろしかったらチェックしてみてください。14番 K さん、私は先読み派です。実際のビジネスの場でも英語の会議でも先方からアジェンダや計画のドラフトが提示されますから、普通はこれを徹底的に読み込みます。上司と議論してカウンタードラフトも作成した上で会議に臨みますが、これはTOEICの先読みと同じ感じがします。先読みは予習のようなもので、単にテクニックとして、なんだろう、すいません、下げ進む、疎む、すいません漢字、やむものではない、と思います。そもそも速読力がなければ先読みできませんから。皆さんどうでしょうか。そうですね、会議、確かに会議の時アジェンダってあらかじめ準備できるっていうのはあると思うんですが、でも例えば会話のTOEICに出てくるようなタイプの質問って、例えばこの男性はどこに行きたいですか、次に何をしようと思っていますかっていうタイプの質問なんで、ちょっと会議のアジェンダとかとは性質が違うと思います。会議のアジェンダとかですと、なんて言いますか、これから話す内容についてそれに自分も参加するっていう前提での準備ですよね。で、例えば実際の会話だったら、その内容って明日あなたの予定何、 What are you going to do tomorrow って、そこで自分がその場にいたらその人に同じ質問をして、その人からそれに対するエグザクトな回答ってもらえるじゃないですか。でもリスニングなんで自分はそこに入っていけないんで、なんていうか、 TOEIC で例えばパート3ので使われる会話って、その内容、自分がその場にいたらそれと同じ質問をその話者にして答えをもらうなっていうような質問ですよね。まあ、なんでそういった違いはあると思います。どうなのかな。で、確かにおっしゃるように、速読力ができないと先読みできないんで、それもちょっと重要なポイントで、先ほどまだ英語力が足りないんで先読みしないやり方はどうかって、先読みは上級者向けじゃないんですかっておっしゃった方いますけれども、先読みしないのは上級者向けじゃないですかっていう意見あるんですけれども、実は先読みも速読力がないとできないんで上級者向けなんですね。で、なので初級者中級者はどうするかというと、3つ先読みするの無理だから、初めの2つに絞るとか、初めの1つに絞るとか、そういうやり方になってしまいます。で、それをやることで実はその捨ててる問題の中に優しくって解けてる問題があるっていう可能性あるんで、そうですよね、先読みも実は上級者向けのテクニック、って言えることがと言えるんではないでしょうか。どうでしょうね、実際のリアルライフで、現実社会で質問があらかじめ分かってて、その質問を得る、その質問に対する答えを得るために会話を聞く、トークを聞くってありますかね。逆はあると思います。昨日セミナー行ってきたんだよ、それって何のセミナーだったのっていうふうに言って、誰が喋ったのとか、後からそのセミナーを 行ってない人がセミナーの状況について聞くっていうことってありますよね。であと誰かジョンとポールの会話に聞いてて、そういえば、ポールこんなこと言ってたよ、ああそうなので、ポールいつイギリス帰るの、ああ先週行くって言ってたっていうのを、その会話に参加してない第三者に対して会話の内容について答えるっていうのはあると思うんですけど、それって全部会話が終わった後起こることですよね。なのでTOEICの質問ってそういうタイプの質問が多いんで、会話聞いてから質問読むっていう方がより現実的な、気はします、はい、確かに K さんのおっしゃるように会議の前でアジェンダを読むから、あらかじめ準備ができる、あらかじめこれから話す内容に対して準備する、これから参加するセミナーの内容について、あ今日、ね、何のセミナーなんだろうっていうのを、用意して臨むっていうことはあると思います、というか ありますね、はい。15番トイックドランカーさん、英語初級者向けにトーイック塾とかトーイック道場とかあったらいいと思いませんか。エッセンスとは違うもっと根性の入った部活のノリで、例えばウーゴをみんなでリスン&リピート、その後テキストを見ないで一人ずつ暗唱、全部覚えたら一人ずつチェックさせ、全員がその日ノルマを達成するまで家に帰らせてもらえないみたいな。あいいですね、トーイックなんだろう、塾か、なんかそれスパルタ式のあったら面白いんじゃないですかね。そんなところがあったら私は行きませんが、でも神崎先生が主催してくださるなら必ず行きます。ありがとうございます。独学だと挫折しがちですが、仲間がいれば、なんとかなりそうですね。その後オフ会とか楽しそうですね。品川あたりでどうでしょう。あオフ会、ますますさんのトイック制服日記のオフ会は、その来週かな、来週か、来週日曜日、13日日曜日、7月13日やるんですけど、私もオフ会やりたくて、今ちょっと考えているのが、8月16日土曜日、8月16日、実は私の誕生日なんですけど、自分の誕生日をみんなで祝うという、誕生日オフ会やりたいなと思って、新宿がいいですかね。どうですか皆さん、8月16日もし私がオフ会やるとしたら参加希望な方は、今ラジオを聞いてくださってる方、59人の方にお聞きいただいてますが、59人の方で8月16日土曜日オフ会、まあ午後からがいいかな、午後例えば1時から2時とか1時とか、で夕方ぐらいで解散というような感じでやるとして、場所をどこか希望あるでしょうか。もしあったらオフ会参加希望地どこどこっていう、ね、書き込みしていただけたらと思います、はい。16番ハマーさん、接続状況ありがとうございます。17番イングリッシュラーナーさん、実際の会話の場面だと相手が誰かという誰かとかどういう状況とかが分かっていることが多いと思うので、先読みが悪いことだとは全く思いません。そうですね、まさにその通りです。実際の会話だと状況設定が出てできてるんで、その状況設定によってもう言うことっていうの予想つく。例えばなんだろう、クローズショップ服屋で、店員とお客さんが何か例えばジーンズ持って話してるって言ったら、なんかそのジーンズのことについてサイズとか色とかそういうの聞いてるっていうの、もうなんていうかその状況自体で分かりますよね。なので実際現実社会だと状況から話を聞く前に話の内容をある程度予想できるっていうのもあります。で、TOEIC の場合はそれがないんで話を理解するのが難しい。で、それを なんていうか状況設定をないのを補う、また状況設定を予想するのを助けるために質問を読むっていうのは、利点だと思います。はい。ただそれをやることでね、慌ただしくて忙しくなってしまうっていうマイナスの点もあるんで、まあ、プラスマイナスでどうかっていうところになってくると思います。あ、本番さん、アスキーアートありがとうございます。20番東京都民さん、あ、やっとつながりました。つながるまで森哲さんのブログ見ていたらブログランキングでブリッツブログに見かけしていました。あ、そうなんだ。でも森哲さん、最近の森哲さんのブログはウーゴのオリジナルな使い方が書いていて参考になりました。今度やってみようと思います。あ、そうですね、森哲さん宣伝していただいてありがとうございます。森哲さんのブログも皆さんよろしかったらぜひ、クリックお願いします。あ、すごい頑張ってるな森哲さんも。森哲さんすごいですよ、毎日更新してますから。最新記事はウルトラ語彙力主義の、使い方を説明してくださっていて、ウルトラ語彙力主義って一番初めの導入の問題って4択の問題なんですけれども、それ4択の問題になってる選択肢を見ないで、その空欄を自力で予想するというやり方で、やったそうです。なので上級者の方はですね、そういうやり方がいいと思います。まあ、ウルトラ語彙力主義、現在の点が400点、500点、600点ぐらいで、650から730ぐらいを目指してる人っていうのを想定して書いたんで、まあ、すでに750とか持っている方はちょっと優しいかなっていう気がするんですけれども、そういうやり方でやっていただくと十分役に立つ、効果があるトレーニングができると思います。あと、そうですね、音声ファイルとかも用意してありますんで、リスン&リピートの練習とかして、もう例文そのまま覚えちゃうっていうような感じでやっていただくと、700、800ある人でもそれなりの、なんて言いますか、得ることはあると思います。森哲さんのブログも皆さん投票ぜひお願いします。川博さんの上がったかな、あれ、さっき740票だったけど今750か。これ反映されるのにちょっと時間がかかるんですよね。はい、掲示板戻ります。21番2チャンネラーさん、ブラクラですか、ブラクラご出生様、これってやばいのかな。リンクも貼っていただきありがとうございました。ブラウザークラッシャー、掲示板見てるといけないのかな、どうすればいいんだろう。ハードディスクドライブダメになる、ああ怖い。まあ、いや、後で、見ておきます。非常に有用な情報ありがとうございました。やられたか、ブラクラ。諦めたらそこで試合終了ですよNever too old to learn。 そうですね、英語学習ってそういうとこあって、もう俺年だからダメだと思うと本当にダメになっちゃうっていうのがあって、まだまだできるって思ってるとまだまだできるっていうのがあるんで、心の持ちようって英語学習、それから TOEIC 受験する際非常に大事だと思います。 年齢のこともそうなんですけど、あとトイック受けるとき、トイックよしできるぞって思って、これだけやったんだから今度絶対できるぞって思って受けるとできます。で、あートイックダメって思って、リスニング全然わかんないとか思って臨むと本当にわかんないっていうのありますんで、気持ちで負けないように心がけてください。24番、トイック、小学者さん、パート1の人物の行動を描写しているものは正解できますが、人物の行動を描写しているものは正解できますが、事物描写の写真は苦手です。例えば Boxes are being stacked up、 箱が積み上げられているという意味ですよね。解説を読むと動作主が写ってないから間違いみたいに書いてありますが、 stacked up と積み上げられている状態を表しているのでは。他にも The sign is being installed、 看板が取り付けられているも、解説には人の動作が写真にないから間違えてありました。解説をお願いします。あー、これややこしいですね。非常に微妙なんですけど、 box are stackedUp. Box are stacked. Box are stacked on top of each other. とかだったら人が映ってなくても大丈夫です。でも今この例文ですと、Boxes are being stacked up っていうのは、この積み上げるっていう動作がこの時点で行われている進行形の受け身なんですね。なのでその場合は人がいて、ボックスを積み上げられているっていう動作がそこで行われていないとダメです。なので人は映ってます。 Boxes are stacked on top of each other だったら、積み重ねられている状態になってればいいんで、人が映ってなくても、動作主が映ってなくても大丈夫です。同じように The sign is being installed って言ったら、それがインストールされている最中っていう意味なんで、人が取り付け作業を行っているのが正しい描写になります。正しい写真になります。で、人が写ってないんであれば The sign has been installed とか、そういう使い方になりますよね。はい、ホームランさん、アングラのエロサイト見ててウイルスにやられたのかな、心配だな。いや、昨日見てないし、本当見てない見てないいやー、ほんと困りますよね。26番 FYI さん、ご存知かと思いますが、ある種のウイルスは LAN 経由でも感染します。放送用の PC と感染した PC を同時に起動すると、感染する可能性がありますので、まずは感染した PC をネットから離した方が良いと思います。一応なんていうか、 LAN ケーブル、感染した PC の方は外してはあるんですけれども、はい、アドバイスありがとうございます。27番猫好きさん、先生のパソコンのお気に入りには何が入ってるのかな。お気に入りもすごいいっぱい入ってますよ気に入ったのもどんどん入れちゃうから、整理つかないんで、ブログ関係だけでいっぱい入ってますからね。よく見るのは自分のブログのサイドバーに入れてあるんですけど、それと同じぐらいブログだけで入っていて、あとは役に立ちそうな普通のなんていうかウェブサイト、ブログじゃなくてウェブサイトもどんどん入れてますね。はい、そんな変なエロサイトとかないですよ。ちょっとあるそんなないです。どこかな。28番 FYI さん、勝手にネットに接続するのですか。もしかすると何らかのマリシャスソフトウェアに感染している可能性が高いと思います。もし対策ソフトをお持ちでないのなら、放送用の PC の電源を落として感染防止をした後で、こんな無料ツールはどうでしょうか。無料ツールあるんだ、ありがとうございます。ちょっと 放送終わったら試してみます。助かります。29番 K さん、そろそろ反射神経も鈍ってきたので TOEIC 引退の潮時でしょうか。引退なんかしてはいけません、自分に負けるなあ、励ましの言葉、三番さんにありがとうございます。下記は ETS の TOEIC 公式サイトの、著名人インタビューです。 K1 の角田信彦さん、前田先生なら知っていますよね、が娘さんと一緒に TOEIC を受験する話です。何か励まされますよね。娘か息子と TOEIC 受験なんて幸せなことです。それまでみんなで頑張ろうありがとうございます、はい、そうですね、頑張りましょう。まだまだ60、70までいけると思いますよ。30番、ホームレス級の貧乏さん、英検1級一次試験の結果が返ってきたのですが、リスニングリーディングとも合格ラインにあるものの、ライティングが全然ダメで不合格でした。この数年 TOEIC 対策の勉強ばかりしてきたからかもしれません。英作文も自分ではそこそこ書けたつもりでした。それでも実際の点数が悪かったというのは、私の英作文は自分では気づかないところに問題があったのだと思います。さて、自分ではわからない自分の英作文の欠点を気づかせるような、そんな学習方法はあるのでしょうか。今までリスニングとリーディング独学で安く勉強してたのですが、ライティングとスピーキングはお金をかけてどこかの先生の指導を受けた方がいいのでしょうか。そうですね、確かにリスニングとリーディングは独学でできるんですけど、ライティングとスピーキングは先生がいた方がいいですよね。自分でできることは、そうですね、英釈文、英語を借りてくる、何か読んでてこれいいなと思うのは、思うような英文それ真似する、で同じようなフレーズとか文章そのまま借りてきて使っちゃうっていうのがいいと思います。で、英検1級の英作文ってどういうのですか。私受けたのって10年以上前だったんで、私が受けた時ってなんか手紙だったんですけど、ま、手紙なんて結構 TOEIC の問題の中にもありますよね。で、手紙のモデルっていうのはいろんなとこにあるんで、まあそれを真似てそれで使われてるフレーズとか文章の構成とかそういうのを真似るっていうのがいいんじゃないでしょうかね。で、結構ですね、まあ、文単位、文法的な間違いとか語句とかの間違いとかもチェックするんですけど、英作文って結構全体的な構成、はじめにイントロダクションがあって次に何があってとか、手紙だったらはじめから目的 I am writing to なんとかなんとかとか、もう単刀直入に言っちゃった方がいいんでしょうけど、そういった構成の仕方、コンテンツをどうやって出すかっていうところも大事なポイントになりますんで、そういうところをちょっと意識して今あるのを真似るっていうのを、するのがいいと思います。31番、2チャンネルに神崎先生のスレが立ってますよ。え、本当ですか。後半わけのわからない話が展開しているのが2チャンらしいところです。神崎先生の著作にくっついて語ろうパートはありがとうございます。誰が書いてくれたのかな。へえ。わあ、すごい。本人か。ちげえよ。TOEIC スレでレッスンもらってから立てた。ありがとうございます。感激です。ふうん。神崎本人は、ともかく取り巻きがうざすぎ。神崎本人はともかく取り巻きがうざすぎ。ああ、そうですか。すいません。取り巻きって誰、ラジオ聞いてたら彼女いるんですかとか、どんだけ人気だと思った。いや、全然そんな人気ないです。 TOEIC 続けてるなんて、どんだけ TOEIC 好きなんだよと思った。まあそうですね、 TOEIC 好きですね、受けるの。まあ試験としてはケンブリッジ英検の方が面白い試験なんですけど、ケンブリッジ英検って受けるの結構大変なんで、 TOEIC の方が気楽に受けます。英語を愛する英検派か、800点程度で記念パーティーっていうのはさすがに痛いだろうと思った。これ、まさまさんのですね。 何の記念パーティーか、神崎ちゃん満点です。神崎先生、神崎さんは990点15回くらいだっけ。そもそもトーイックに好き嫌いは関係ないよ。キャリアプランの一環、趣味でやってる人と英語が本業の人はコメントしたくなるみたいね。ウルトラ語彙力主義買うことに決めた。ありがとうございます。神崎様に抱かれた。ありがとうございます。神崎先生かっこいいな、ラジオで噛んでますかって質問になんて答えてました。あー、これ面白そう、後で見よう。あのすれ立ててくれた方ありがとうございます。いや照れます、はい、32番、イングリッシュラーナーさん、神崎本人はともかく、神崎本人はともかく取り巻きがうざすぎ、俺たち TRIB のことっすか。いえいえいえ、そんな、あのいつも応援してくださってありがとうございます。33番、とても詳しい解説ありがとうございました。アマーさんですね、脳内ビジュアル化、これが鍵のようです。自分自身の一連の練習の中で感じたのは、模試の中には明らかに先読み練習または先読みが前提のものがたくさんあるように感じます。これらの存在が先読み放棄することをため合わされている要人に感じます。ビビっちゃうんですよね、記憶してないとできない問題が多くて。今日はご丁寧な解説に感激しています。重ねてお礼申し上げます。いえいえ、こちらこそとてもあのいい質問をしてくださってありがとうございました。ちょうど私もなんていうか、今一番気になっている話題といいますか、ちょっと掘り下げてみたかった話題なので、話すネタがたくさんありました。そうですね、あの私自身も攻略法、攻略本、正解直線の中で先読み必須鉄則みたいなこと書いてましたけれども、うん、必ずしもそうでないかなっていう気がします。34番、エミエモンさん、英文添削ですが、秋先生とてもいいです。とても丁寧で最高にいいです。 ありがとうございます。少しシステムが変わりましたが、問い合わせすればいいかと思います。しかし先生今旅行中ですから、すぐに返事はないかもしれません。ちなみに秋先生のお力添えで PhD コース入学許可が届きました。素晴らしい。エミオンさん PhD、 何の PhD でしょうか。海外の大学留学なされるんですかね。それは良かった。秋さんにもちろん報告はしてあると思いますけれども、もう秋さんもすごく喜ぶと思います。秋さんというのは私のラド時代の友人で、ラドで一緒に英語を教えてたんですけど、英語を教えるっていうことにすごい根気な、英語教師の鏡のような人で、トーイックは嫌いで、俺は嫌いだからやんねえって、あのトーイックやった方が仕事の面とかでは、あの英語業界すごくなんていうかな、お金のこと考えたらトーイックやった方が全然いいんで、まあ私もそういう意味もあってトーイックに足を踏み入れたんですけど、アキさんトーイックはちょっとっていうことで絶対自分ではやらないんですけど、英作文添削、あと英会話の指導に中心を置いてまして、そうだ、ヒロさんのとこ、横浜のヒロさんのところ経由でも情報あるかもしれないんで、英作文添削指導興味ある方、アキさんおすすめです。35番、 K さん、先読みについて、新トーイックテスト、速読速解の7つのルール、スコアアップの7つの鉄則、文章の型を知って情報検索スピードアップ、情報目的を示すキーワードを質問から見極める、目的を尋ねる質問、文章は初めに注目、時間のかかる選択肢問題は他の問題の後で解く、ノットの問題は消去法で解く、語彙の問題は文中の中での意味をつかめ、ダブルパッセージはまず2つの文章の関係を抑える、多読の進め、リーディング力を伸ばすための学習法、これは有効でした、双葉太郎さんに勧められてやりました。このやり方で得点アップしたものにとっては先読みしない方が良いと言われると今月末の試験不安になりました。書きも参照してみました。ハマーさんはどう思いますか。新トーイックテスト、速読速解7つのルール、私の本ですけれども使っていただきありがとうございます。でそれで効果があったというのは非常にいいことで、非常に嬉しく思います。 で、そうなんですよね、実はあの私さっきはリスニングの話ばっかりして先読みしないっていうことを言ってましたけど、実はリーディングセクションも先読みしないでやりました。で、なんでそうしたかというと、6月じゃない5月のテストの時、先読みして必要な情報だけ探すっていう、まあ、自分が進めてるやり方ですよね、その時まで進めてたやり方、それをやったせいで落としてしまった問題が2問あった。で、あ、先読みダメなのかな、先読みというか情報検索で解くやり方ってデメリットもあるなっていうのを感じて、で、その後正正さんと話して、正正さんのブログで正正さん全部読んでる、あの質問を先に読んで必要な情報だけっていうやり方はしていないっていう話をしていて、そうなんだと思って、じゃあ俺もやってみようと思ってやったんですけど、うん、そっちの方がスイスイ解けましたね。ただしリーディングセクションの場合は情報量が多いんで、リスニングのスピードっていうのが非常に大事で、まあ、800点それ以上を目指してる人でしたらいいんですけど、初級者の人は情報検索、先読みして情報検索っていう使い方をやらないで全部読むっていうやり方をやっていたら時間が足りなくなってしまうっていうのはありますよね。はい、うん、なのでこちらも一長一短です。私個人としては先読みしないで全部一字一句読むっていうやり方で良かったです。で、そっちの方がいいっていう方も学習者の中でもいます。まさまささんもそうですし、まりまりさん、まりまりさんのブログ、2、3日前読んでいったらやはり同じようなことが書かれていて、先読みしないと不安だとか、情報検索キーワードを選んで情報検索って言ってもキーワードどれか一つ決まらないとか、ピンポイントで情報を探せないから全部読んでった方が流れが分かるので文脈から知らない単語の意味を予想しやすいとか、そういうなんていうか全部読むことの利点っていうのを書いてあって、そういう部分も確かに大きいなというふうに感じました。うん、ただしスピードを速く解くっていう面からいくと、やはり今ここに書いてくださった情報検索の方が早いんで、そうですね、時間なくなってきたらこのやり方でやる方がいいのかな。ただちょっと最近思ったんですけどね、情報検索でやるやり方ってスピード第一のやり方じゃないですか。で、一字一句最初から読んでいくっていうのは内容を理解するっていうのを重視のやり方じゃないですか。で、どっちがいいのかなっていうとこなんですが、内容重視の方のやり方でやった方が正答率は高いですよね。しっかり読んで内容を理解してるんで。で、情報検索優先の方で必要なとこだけ読むっていうやり方はスピードは速いですよね。なのでたくさん問題解ける。で、総合的にどうなのかなっていうところです。問題を解く問題数、解ける問題数は少ない、でもその中で正解率が高いっていうのと、問題を解く数は多い、でも正解率は低い。で、総合的にどっちなんだっていうとこだと思います。なので、これも個人差あると思うんですけれども、これも先ほども言ったように、一回自分で実験してみるといいですね。全部一字一句読んで、時間計ってやってみて、あ、ここまでしかいかない。っていうところまでやって、まあ、あとはちょっとそこでやめといて何点取れたか、何問あってたか数えてみる。で、次の違う模試を使って今度は情報検索のやり方でやってみる、で、まあ問題数はたくさん取れるけど、そのうち合ってる問題の率っていうのは少なくなるんで、で総合的にどうかなっていう、 とこになると思います。はい、36番再び計算で、補足します。新トイックテスト速読速解7つのルールの応用でパート3とパート4の先読みにも応用できたという意味で、ああそうですよね、基本的にあの、はい、あのおっしゃる通り、あのパート347でオーバーラップしてますんで、私は今まではパート7を先読みといいますか、初めに質問を読んで必要な情報だけ本文から探すというやり方を進めていました。でちょっとそれに私自身迷いがすあの生まれてきたというか、はい、そうじゃないやり方もあるんじゃないかなっていうのを感じています。37番トイックラーナーさん、先読みが実際の会話の役に立つなら、いっそトイックは実際の会話形式に近づけるためパート3や4も問題文や冊子に書かず聞き取り形式にするべきですね。現状では冊子に書いてある段階で先読みは前提にして制作されている気がします。うん、どうかな。ですね、トイックETS が作ってますけれども、トーフルは先読み前提に作ってないです。で、まあ、問題の形式は似てます。であと問題の読み上げってしますよね、トイックで。あの問題の読み上げって、あの時問題このタイミングで問題読んでくださいねっていう指示だと思うんですよ。なんで、うん、前提にしてないかなっていう気もするんですけどね。でそう、あれがあるから、あそこあれもあれがあるんであるっていうのも先読みしない方がいい理由の一つなんですけども、問題音声で読み上げてる最中その音声を無視して違う何かをやっているっていうのは非常に効率悪いと思います。それはですね、流れてる音声をシャットアウトしてそれを無視するっていうのを体になんていうか、そういう指令を体に出しているんで、それを解除してちゃんと聞かなきゃいけない本当の大事な会話が始まった時に耳がそれにうまく対応できるかって言ったら、実はちょっと、その対応が鈍くなってるっていうのもあると思います。はい、というのが私が先読みに関して最近考えていることでした。38番トイックドランカーさん、なんと自分の誕生日を自分で企画してるんですか。駅近くならどこでもいいですよ。でプレゼントは何がいいですか。あゆかわさんの DVD を持ってきましょうか旦那。 ありがとうございます。あゆかわさんの DVD で、何かおすすめありましたら、私もいくつか持ってるんでダウンない方がいいですけれども、いえいえそんな、でもまあプレゼントはあるんですけど、はい、ぜひやりたいと思います。はい、39番ハマーさん、 K さん、私はパート3、4のクエスチョンの先読みは最優先事項にしています。しかも完全に日本語変換しています。選択肢は日本語変換しません。クエスチョンの日本語変換はリセントンしやすいのでやっています。そうですね、私は日本語変換しちゃうとダメなんでやってないです。ハマさん日本語変換した方がいいっていうこと、前も書いてらっしゃいましたよね。一度まさまささんのブログでまさまささんがハマさんに公開質問状を送った時、そういうこと書いてらっしゃって、日本語に直してリステンションするっていうこと書いてらっしゃって、このやり方私は進めないなっていうふうに感じたことあるんですけれども、どうでしょう。それでもしハマーさんうまくいってらっしゃるんだったら続けてやっていくんでいいと思いますけれども、私は日本語入るとなんていうか英語ダメになっちゃうんで、どうでしょうね。日本語を追い出すことで日本語を言語回路の中から排除することで英語の理解力上がるっていう感覚感じたことないですか。 ちょっと浜さん試してみていただきたいんですけど、まあでもそういうのって結構慣れがあるんで、初めのうちはうまくいかないと思うんですけどね。英語を英語のまま英語で理解するっていうのを、英語力を上げるために大事なことだというふうに私は思っていて、まあ自分でも実践してますし、人にも勧めています。で、日本語に変換してリテンションするっていうのは、それは日本語に頼っていることなんで、私は勧めません。ただまあ人それぞれ、なんて言いますか、やりやすいやり方ってあるんで、私のやり方が万能っていうわけでもないので、ハマーさんはご自身の日本語に変換するやり方で効果が出ていらっしゃるようなので、もちろんリスナーの方の中にはそっちのやり方がいい方もいらっしゃると思います。神崎先生の天満メソッド、かっこよいですし、それが本来の解き方だと僕も思います。しかし現在の自分の実力では、今のやり方の方が自分にとってベストだと思いますので、しばらくこのやり方を続けます。そうですか。でもハーマーさんってトイックもほぼ満点近いですよね。全然なんていうか、英語オンリーで日本語なしで大丈夫だと思うんですけどね。自分にベストな方法にカスタマーズして、いろんな手法を使うのは良いではないでしょうか。あ、はい、良いと思います。自分に合う方法、合わない方法ってあると思うんで、これがいいっていうふうに進めて試してみて、あれよくなんか合わないなっていうのあったら、それはやめた方がいいです。はい、自分が納得できることを信じることが一番自分にとっても効果があると思います。そうですね。学習法でもそうなんですけど、こういうことやったらいいですよっていう学習アドバイスって、いろんな人がいろんなとこでしてるじゃないですか。で、まあその中で矛盾してることっていうのも当然いろんな人、いろんなとこでいろんなこと言っててあると思うんですけど、それじゃあ自分実践するとき、これこの人言ってたけど、これやって効果あんのかな本当にっていう、なんていうか半信半疑な気持ちでやってると効果ってないんですよね。で、あ、これこのやり方良さそうだって思って、例えば私最近進めてるのは多読とか音読とかリスン&リピートを進めてるんですけど、リスン&リピートいいですよって進めて、こんなの効果あんのっていう風な気持ちでやってる人は多分効果ないです。リスン&リピートいい、効果ありますよって聞かれて、あ、そうだか、これ効果あるのかって言って信じて、これをやってると英語できるようになるんだって思ってやってるとできるようになります。多読も同じです。優しい英語で書かれた文をたくさん読む、これやってると英語できるようになるんだ、これは英語はいいことなんだ、プラスになるんだっていう風に信じてやるっていうのが非常に大事なん で、逆の言い方すると、自分が信じられないようなこと、納得できないようなこと、学習法にしても試験のこういった先読み運用にしてもそうですけれども、やらない方がいいですね。でも天満メソッドってかっこよいですね。生きよいです。そうですね。天満さん、メールしたら非常に丁寧なお返事をいただきまして、ありがとうございました。天満メソッドってかっこいいですよね。なんか満点取れそうな、天満メソッドで満点、満点天満とか、なんかそういうなんかキャッチコピー作れそうな感じだな。天満、満点ってね、音が似てますよね。推進、神崎先生のお誕生会ぜひ参加したいです。都内、神奈川でしたらどこでも大丈夫です。そうですね、新宿あたりがなんか皆さん来やすいかなっていう感じなんですけどね。はい、浜さんありがとうございました。40番工業系学生さん、はじめまして。数週間前から毎週楽しみに聞かせていただいています。私は現在大学生で、6月に初めてTOEICを受けました。あまり勉強してなかったせいもあり、375点、リスニング210点、リーディング165点でした。やっぱりこのぐらいの時期はひたすら単語を勉強した方がいいのでしょうか。ちなみに現在 TOEIC テスト極めたベーシック2200を使用しています。 あと工業系なのでウイルスについて助言させていただきますと、 ありがとうございます。オンラインでウイルススキャンをすることができるサービスがあるので、そちらを利用されるといいと思います。時間がかかるので放送後試されることをお勧めします。長くもなって申し訳ありません。あ、いえいえ、あの貴重な情報ありがとうございます。ぜひ試させていただきます。あのご質問に戻りますと、全部370件ですか。極めたんて、すいません。5件ですよね。実際なんかよく見たことないんですけど、ベーシックなんで、基本的なのかな。まずあの、基本的なのから固めるといいと思うんですけど、まあ一番おすすめはウルトラ攻撃主義なんですけど、まあせっかく極めたん持ってらっしゃるんでしたら、それを極めた方がいいですね。まずそうですね、初めに語彙力を固めるっていうのが基本だと思います。375点ぐらいですと、やはり語彙力が足りないんで、試験やってもなんていうか、語彙力がないために箸にも棒にもならないような問題が多すぎてしまうっていうのはあると思うんで、ちょっとそれだとあんまり TOEIC の問題実際解くっていう練習をしても効果がないんで、まずは語彙力から固めていくっていうのがいいと思います。で、まあ、やり方なんですけど、ただ単語だけ覚える、単語とそれに対応する意味だけ覚えるってやり方じゃなくて、フレーズ、例文、それを丸ごと覚えてしまう。で、音声も一緒に使う。で、私勧めてるのはリス&リピート、聞いて繰り返すっていう、ね、練習なんですけど、それ極めた多分 CD ついてると思います。それ例文も音声入ってますよね。入ってないとちょっと使いづらいんですけど、入ってたらそれ例文聞いて繰り返す、聞いて繰り返すっていう練習して、音でもうそのフレーズ自体覚えてしまう。で、そのフレーズ文章、そうか、ウルトラ語彙力主義だとそれ覚えたのそのまますぐトイックに、まるっきり同じ形とかフレーズとか出るんで役立つんですけど、極め点はどうかな、そういう風になってるかな、まあ、なってるといいんですけどね、で、それ覚えて音で覚えるっていう。で、あと単語の覚え方で、最近学習者の方に、毎日ウィークリートイックを受講してくださってるのぶさんっていう方が実践されてるやり方で、音読筆者がいいっていう風に言ってました。声を出しながら、一回音を耳に入れて発音の仕方が覚えられたら、声に出しながら手でも書くっていう練習をすると、よく記憶に残るっていうことを言ってまして、で、それ実際それをやった部分とやらなかった部分で覚えてる量が全然違うっていうふうにおっしゃってました。なので、音読筆者、声に出しながら書くっていうのもですね、単語を覚えるのにいいやり方だと思います。で、ある程度単語が固まってきたら、今度はTOEIC実際問題解いて問題になれるっていうのも必要だと思います。正解一直線もいいんですが、おすすめの模試は進行式問題集です。TOEIC運営委員会から出てるので、シリーズで進行式問題集ってタイトルについての3冊出てるんですけれども、一番初めに出た青緑のはやらない方がいいです。新TOEICテスト、あ、違う、TOEICテスト進行式問題集だ。進行式問題集 Vol.2 と Vol.3 シリーズの2冊目と3冊目がですね、今の TOEIC に合った形なんでおすすめです。で、やり方なんですが、3回学習法を前田さん進めてます。非常にいいやり方だと思います。浜田さんなんかも実践なさってますよね。同じ模試3回解く、模試って1回やってやりっぱなしって非常にもったいないんですね。で、何回も何回も繰り返してやるっていいんですが、私が進めてるのは、基本的に3回練習法とダブるんですが、私が進めるやり方は1回目やるときは試験の状態で解く。で、それで、TOEIC試験って2時間でこのぐらいの負荷がかかる、このぐらい大変な試験なんだなっていうの分かりますよね。で、答え合わせする際に音声の部分を使ってリスン&リピート、または 音読一緒する。で、スクリプトに出てきたわからない単語フレーズ、調べて覚える。でまあ覚えるって言っても一回見ただけじゃ覚えないんで、繰り返し繰り返し単語カードを作るのもいいですし、例文抜き出して何かにメモしといて、反復練習するのもいいでしょうし、工夫して、まあ、音読筆者とかあのリスンリピートも覚えるのに役に立ちます。で何回もやる。でリーディングセクションもできれば声を出して読んだり、そこに出てきた文法事項わからないとこを調べる。でフレーズとか単語とか、言い回しとか初めて出会った表現を覚えるっていうのを繰り返してやる。で多分ですね、もし200問あったとして、200問に対してそういうリスンリピート、音読筆者、単語の意味を調べる、文法事項をチェックするってやったら20時間30時間学習時間かかると思います。で20時間30時間かけて完璧にして、でもう一回最後の仕上げに解いてみてください。音読とかですね、単語の意味調べる、文法事項をチェックするっていうのが完璧に出ていれば今度は満点取れるはずです。で満点取れると気分いいですよね。あ、全部解けた。でそれ、あ、解けた、解けて気分いいっていうのを味わうっていうの非常に大事なことです。モチベーション上がります。でそうなったら、そういう状態になったら初めて次のテストに移る。進行式問題集の場合2セット入ってますんで次のに移る。でまた同じプロセスなんで、まあ、1つのテスト20時間から30時間かけてじっくりやるっていうやり方をやる。そうすると、まあ、TOEIC の問題になれますし、 TOEIC でよく出てくるボキャブラリーにもなれますし、 TOEIC でよく出る、文法事項にもなれるんで、実際 TOEIC 受けるときですね、スイスイ解けるはずです。試してみてください。今回の英検1級の問題は原子力発電の賛否でした。ああ、そうですか。じゃあ、アーギュメントタイプの、エッセイなんで、まあ、やり方としては、イントロダクションがあって、最後はコンクリュージョンがあるんだけど、その間に3パラグラフ入れるような感じの5パラグラフエッセイが書ければいいと思うんですけど、まあ、イントロは一般的な導入部分で、原子力の賛否が言われてます。原子力必要です、化石にはらららこういうのがあります。で原子力に対して賛成の人たちはこういうことを言ってるっていうのを次のパラグラフで言って、反対の人はこういうことを言ってる。でそれ両方を考えた場合、私はこう思う、で最後結果として、まあ、それのまとめを軽くするっていうような、感じのが書けるといいんじゃないですかね。トーフルのエッセイに似てますね、はい、トーフルのエッセイの、本についてですね、私のブログでブログ内検索でトーフルエッセイっていうキーワードで英語で入れて検索していただくと出ると思うんですけれども、その中で、なんだっけな、 How to write TOEFL essay かな、エッセイですかな、っていう本、私3年前 TOEFL 受けるときそれ使ったんですけど非常に良かったです。そういう書き方も書いてありますし、あとサンプルも結構たくさんあるんで、そうこういったタイプのアーギュメンティティブの、エッセイを書くのに非常に役に立ちます。42番イングリッシュラーナーさん、いっそ先生の誕生日オフ会もね、ラジオ中継してみては、またアルコールの入った先生の暴走が見たいあーそっか、ネットラジオ、どうしようかな、ネットラジオにしようかな、そういう手もありますよね、はい、ちょっと考えてみます。43番、吉花先生はどうなされたのですか。そうなんですよね、連絡取りたいんですけどブログ消えてしまって、とても内容のあるブログ、学習者の人が使って役に立つブログだったんで、なくなってしまうのは惜しいです。吉花先生ともしコンタクトがある方聞いてくださっていたらよろしくお伝えください。 44番 K さん、浜さんありがとうございます。今月末のトイックはやはり先読みであります。方向転換するなら9月かどちらが自分に合うか試してからにします。そうですね、あの自分に合うかどうかっていうのを一番大事なポイントだと思うんで、うん、試してみて合う方をぜひ使ってください。両方の方いらっしゃいますので、先読みが合う方と合わない方両方いらっしゃいます。45番新東京都民さん、すいません所用で途中でラジオ聞けませんでした、後日アップお願いします。あ、今日は録音してますんで、あ、してます、はい、大丈夫です、はい、後で、しておきます。私もしばらく先読みでやって満点近くなったら天満メソッドに挑戦したいと思います。お誕生会都合がつけば行きたいです。新宿だったら電車1分などですぐ行きます。あ、そうですか、ありがとうございます。46番イングリッシュラーナーさん、リスニングで2回満点を取っているんですが、先読みなしは自分には合わない気がしますね。一度模試で試したのですが、選択肢と読んでいる間に次の問題が始まりました。ああ、そうですか。うん、8秒あるんで私は結構余裕あったんですが、うん、まあこれも読むスピードによるんですかね。まあ46番さん、リスニング満点っていうことが結構こう読むスピードもそれなりにないと先読みできないんで早いと思うんですけれども、それでもそうですか、選択肢読んでるとき時間が次の問題始まってしまいましたか。まあ、悩んでる問題とかあるとそうかもしれないですね。はい、あの貴重な情報ありがとうございます。47番エンジニアさん、エンジニアさんありがとうございます。もっとネットワークセキュリティ担当なのでウイルスと聞くと興奮します。オンラインのウイルススキャンはいろんなベンダーがやっています。これは代表的なものの一覧です。ありがとうございます。リンクありがとうございます。おすすめは40番さんがリンクを貼っているやつです。ウイルス検索率が高いです。うまくいかなかった時は他のものも試してみては、くれぐれも放送用PC の電源を落としてから試してください。ああ、そうですか、ありがとうございます。ではそのようにやってみます。っていうかここ自体いけるかな、どうなのかな、ちょっとやってみますね。なんか勝手に Yahoo とかつながっちゃうんですが、あのねタイプをしようと思ったんですよ今日。朝スカイプをする必要があったんで、そっち、いつもスカイプそっちの方でやってるんで、そっちでスカイプをやんなきゃいけなかったんだけど、変な状況になっちゃって、今ちょっとスカイプできないからっていうメッセージを、スカイプのチャットの機能でメッセージ入れようとしたら、なんかそれで勝手に変な文字がビビビビビって入っちゃって、怖えと思ったんですが、アクセスできるかな。ちょっとやってみます。はい、貴重な情報ありがとうございました。そのぐらいですかね。今日歌かけれるかな。いつも歌ってメインの方のコンピューターでスピーカーから出してやってるんですけど、歌これでかけたらどうかな。今日ローリングストーンズ、トイックドランカーさんのお好きなローリングストーンズをかけてみたんですが、As Tears Go By を用意したんですけれども、これいけるかな、ちょっとやってみますね。もしいけなかったらすいません、皆さん各自で聞いてみてください。今流してるんですけど、私のコンピューター上では流れて私は聞ける状態なんですけど、Evening of the day って今の部分聞こえました？ちょっと聞こえたかどうか書き込みしていただけると嬉しいんですけど、大丈夫ですとか聞こえませんとか書いてください。もし聞こえないようでしたら、今 YouTube で流した It is the evening of the day のとこ、音声聞こえたかどうかお知らせいただけますでしょうか。 あ、聞こえないか。ダメか。聞こえないんですね。聞こえない。あ、聞こえない。はい。新東京都民さん、イングリッシュラーナーさん、ありがとうございます。すいません。じゃあ、今日は歌はなしってことで。これなんか、あ、待ってください。もしかして、インタープレイヤーインにすると大丈夫かな。ちょっとすいません。もう一度試してみますね。インタープレイヤーインで。I sit down, watch the children play. これって聞こえてます？ダメかな？なんか反応してないみたいだな。あ、ダメだ。ダメですね。すいません。残念。As Tears Go By すごいいい曲だったんで、これみんなで歌いたかったんですけど、残念。また来週もこれやりましょうかね。じゃあ、はい、ということで今日はじゃあこのぐらいにしておきます。すいません、コンピューターよくつながりませんで。コンピューター関係の情報を寄せてくださった方ありがとうございます。来週はですね、土曜日12日やって、13日はマッサマサさんのトイックセフニックオフ会です。もし来られそうな方は、来る方はよろしくお願いします。で、その次の週の土曜日なんですけど、7月19日土曜日、ちょっと特番を考えてまして、 Any Questions は やめて、ヒロ前田さんと J さんとマサマサさんと常野さんはちょっとスケジュール上分かんない、スケジュールがついたら来るっていう感じで、討論番組をやろうと思って時間無制限ガチンコ討論、お前の言ってることは違うんだよ、ボリューム1と題して前田さんとか J さんとか、まあ私もそうですが、いろんなところでトイックのことを言ったり書いたりしてますよね。で、なんか例えば一番顕著な例は時間配分なんですけど、前田さんとか J さんの本見るとパート5、6は20分で解く、1問20秒で解けとか書いてあるんですけど、私は1問30秒って言ってるんで、ちょっとそういうズレとかありますよね。で、まあその他にもいろいろですね、前田さんとか単語集は無駄だとか書いたりして、俺はいやそんなことねとか言ってまあなんていうか、あの意見が違うところいろいろあるんで、ちょっと今度一回会ってお互い直接意見をぶつけようっていう、ことを提案して、ああみんな、でメール出したらみんな面白そうだ、面白、あそれ面白そうですね、ぜひやりましょうみたいなことになってますんで、詳細が決まりましたら多分来週中にお知らせできると思いますけれども、またブログ上で発表しますんで、7月19日土曜日ぜひ期待しておいてください。時間無制限でやろうと思ってるんで、午後から始めて夜までとか時間無制限って言ってもそんな深夜まではやりませんけど、考えてますんでよろしくお願いします。では今日もお聞きいただきありがとうございました。今日は延べリスナー数全部で68人ですね。現在53人の方が聞いてくださっています。トイックブリッツブログでした。ではまた来週。 Have a good weekend. Bye bye.